Change the world together.
TBS Radio 905-954
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
セキュリティクリアランス法成立。一方、ネットの誹謗中傷対策のための改正法も成立。経済安全保障分野における重要情報の取り扱いを資格のある人のみに認めるセキュリティクリアランス制度を創設する法案が参議院本会議で可決・成立しました。重要情報にアクセスするには身辺調査を伴う適正評価を受ける必要があり、漏洩した場合は5年以下の拘禁刑などの罰則が定められています。ただ、保全される情報の範囲や法律の運用基準が今後の議論に委ねられるなど、曖昧さも残っています。一方、インターネット上の誹謗中傷への対応を事業者に求める改正プロバイダー責任制限法が今日、参議院本会議で可決・成立しました。SNS を運営する大手事業者に対し、投稿の削除を申請する窓口の整備や手続きの公表などを義務付けます。公布後1年以内に施行される予定です。安倍派の会計責任者の初公判始まる。自民党派閥の裏金事件で安倍派の収支報告書に嘘の記載をした罪に問われている会計責任者松本純一郎被告の初公判が東京地裁で始まりました。松本被告はおおむね起訴内容を認めたものの一部間違いがあると述べ、起訴内容のうち議員らが手元で管理していた資金については認識していなかったと述べました。松本被告はおととしまでの5年間で派閥のパーティー券収入や議員へのキックバックなどの収支合わせて13億5000万円以上を報告書に記載しなかったとして政治資金規正法違反の罪で今年1月東京地検特捜部に在宅起訴されていました。そのような中、政治資金規正法の改正に向け自民公明の両党は昨日罰則を含む政治家の責任の強化などを盛り込んだ改正案の概要をまとめました。核のごみ文献調査を県会長庁が受け入れ。原発から出る高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のごみをめぐり、佐賀県玄海町の町長が最終処分場選定の第一段階となる文献調査を受け入れる考えを表明しました。玄海町では地元の旅館組合など3団体が出した文献調査を求める請願を先月26日に町議会が採択していました。また今月7日には経済産業省の斉藤大臣が町長と面会し文献調査の実施を求めていました。原発が立地する自治体が文献調査を受け入れるのは初めてで、町役場の前では受け入れに反対する市民団体などが抗議活動を行いました。玄海町の町長が文献調査を受け入れると表明したことを受け、林官房長官は今日の記者会見で、心から敬意と感謝を申し上げたいと述べました。水俣病をめぐる体制を強化へ、伊藤環境大臣が強調。水俣病の患者らの団体との懇談会で、環境省の職員がマイクの音声を切った問題を受け、伊藤環境大臣は水俣病への体制を強化すると述べました。この問題は今月1日水俣病の患者らの団体と伊藤大臣との懇談会で環境省側が発言の持ち時間を過ぎたとして団体側のマイクの音を消し発言を遮ったものです。伊藤大臣は強化のための具体策として環境省内に担当職員を増やすほか、大臣や副大臣、政務官など各レベルで懇談する機会を多く作るとしています。さらに伊藤大臣は、 水俣病の問題が終わっていない責任は環境省に多くある、スピード感を持って解決のために進んでいきたいと話しました。ガザの休戦交渉進展なく終了。パレスチナ自治区ガザでのイスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘停止や人質解放をめぐる交渉は、双方の代表団が9日間接的に交渉していたエジプトを離れ、合意に至ることなく終了したとエジプトメディアが報じました。ハマスは声明で、イスラエル軍によるラファへの侵攻が交渉を妨げているなどと非難する声明を出しました。一方、ネタニヤフ首相はアメリカからの支援が停止されて孤立することになったとしても自分たちだけで立ち向かうなどと述べ、ラファへの本格侵攻を行う方針を強調しました。仲介にあたったエジプト政府高官は、ある程度の前進はあったとしていますが、ハマスが恒久的な停戦を求めるのに対し、イスラエルはハマスの殲滅の姿勢を崩さなかったということです。
TBS ラジオ
TBS ラジオ
荻上チキ
荻上チキ
セッション、
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。